南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、今最初にお渡ししたところのこのプリントですね、このプリントは、以前、この慶明新聞社から出した、日光聖人という本の266ページの、このページのところをコピーしました。そこをですね、ちょっと、昔の言葉ですのでちょっと難しいかも分かりませんけれども、一緒に最後まで、読みたいと思います。了承御坊書、陽も鳥も病の者には病の者には体相来て命生けて仏法を広め玉えし、民部殿のことその後おぼつかなく覚え立てまつり候、かずさ坊あまり冷えをやみ候間、いかをまつまいらせて候、かずさ坊はなく様につけてもそれにおかせたまいて使わせたまえたまえべたまえく候か、やさぶろうの世間もこの先々にさわくりやらす候、妖刀そうらわずば下りかたく将来剣、百門対候、また近藤は早し将来蹴るやらん、不憫無獄候、田舎もにわかに身辺不合気候間、脱かたく候、抜けがたく候、9月9日了承御坊白蓮花王、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は日光聖人へ、世理要綱にあたりまして、最初に皆さん方に、謝っておかなきゃいけないんですけれども、日光聖人の世理要綱なんですけども、世理が なくてですね、もう思い当たるところを全部探し回ったんですけど、どうもこの福山っていうのはあんまりセリを食べる風習っていうか文化がなくて、そういうものを置いているスーパーが少ないっていうか、もう、ほとんどないような感じなんですね。で、毎年毎年、そのだんだん扱う店がこの減っていくのでどうかなと思って探したんですけれども手に入りませんでしたので、セリ要綱なんですけれどセリをお供えするということが、できませんで、皆さん方に、 せりがいを、召し上がっていただくということも、できなくて、申し訳ないというふうに、まず持って、謝らせていただきます。それで、皆さん方には、日光上人へのご法恩社徳の信心の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。日光上人は1246年、3月の8日、現在の甲斐の国、山梨県、駒郡、大磯梶川沢において、父、大井吉六、母妙福の間に、生まれます。日蓮大聖人が比叡山余川において修行している時期に日光上人が生まれたということになります。幼くして父が亡くなり、母は幼い日光上人を連れて実家の富士の由井家に戻ります。そしてほどなくして現在の横浜綱島家へ日光上人をおじいさんおばあさんに預けて再婚します。幼くして母親から離れ、武士の子供から町民の子供として時代に翻弄されていく中で、自分としてどう生きなければいけないのかということを考えます。いつまでも他人のせいや世の中のせいにしているわけにはいかないし、おじいさんおばあさんに頼っているわけにはいかないわけですから、早く世の中の何があっても変わることのない真実を知りたいというふうに考え、そのためには自分で考えて生きる学問を極めなければいけないと考え、出家する道を選ぶわけであります。おじいさんおばあさんの家からほど近い天台宗四十九院に上がります。そこで漢文、華道、国書、歴史、書道、読み書きそろばん、生涯生きていくための学問と、そして中心として天台宗の信心修行教義、この時代の天台宗は法華経だけでなく念仏宗も真言宗も何でもありの教えになっていましたので、仏教全般の教えを学んでいったのであります。7歳で出家して、今で言えば小学校1年生ですよね。私が小学校1年生になったばかりの同級生の中に最初に話をした友達がいまして、その子がふっと、俺んちお父さんいないからお母さんに心配かけないようにしないといけないんだということを私に話をしてくれました。私はその時、お父さんが家にいないということが何なのか、お母さんに心配をかけないようにしないといけないというのが何なのかということが全くわからなかったんです。どれだけ幼くてもそれを現実として経験しているという覚悟というもの、年齢だけでは測ることのできないなということを年を重ねるごとにつくづく思い出して、その時の情景というものが頭に浮かんでくるわけであります。7歳ではこのぐらいの知恵であろうというふうに思っても、日光上人のその境涯、また与えられた環境というものを考えた時に、日光上人の心というものは私たちよりもはるかに自立した心というものを持っていたのではないかというふうに思うわけであります。 7歳で出家をして6年経ち、13歳になった時、鎌倉、京都、奈良、大阪、比叡山で16年間の修行をして清澄寺へ戻り、建長5年4月28日、32歳で立教を改修し、法華経の行者としての旅立ちをし、鎌倉へ出て改めて世の中の姿を見たときに、宗教の乱れをそのまま反映した世の中の乱れを目の当たりにして、日蓮大聖人は国家勧業をしなければいけないと志を立て、そのための準備として岩本実相寺の一切経を閲覧し、一字一句間違いのない失礼のない文章を幕府に提出するために、この岩本の実相寺に身を寄せます。この時に四十九院で修行する同じ兄弟天台宗の兄弟寺ですので、この時に四十九院で修行する若い僧侶、実相寺で修行する若い僧侶も、本山の比叡山で修行してきた日蓮大聖人に話を聞きたいと求めるわけであります。当然住職も四十九院の住職も実相寺の住職も、最初は若い僧侶のためを思って、願って求めて日蓮大聖人に話をしてもらいたいというふうにお願いをしたと思うんですけれども、日蓮大聖人の話は世の中の乱れ、世の中の各宗各派の乱れ、比叡山の法華経根本でない乱れ、このことに対して立正安国論という国家勧業の書面を作り、書面作りのために私は今ここに来ているんだということを包み隠さず若い僧侶の前で話をするわけであります。当然住職は驚きます。腰が抜けたようになってしまいます。若い僧侶も驚きます。しかしその中で日光聖人だけが、初めて会った見ず知らずのこの日蓮大聖人の言う通りだというふうに受け止め、今やっている天台宗の修行をしていても悟りを得ることも、人々に真実の法を説くことはできないというふうに考えて、日蓮大聖人の後を追って出家し直すのであります。しかし予定通り、日蓮大聖人は文能元年立正安国論を幕府に提出した後には、ほどなくして日蓮大聖人は伊豆伊東の流罪が決まります。日光聖人が日蓮大聖人と生活を共にし、日光聖人もすぐ日蓮大聖人と同じ流罪生活に入ります。日蓮大聖人の流罪ですが、流罪の厳しい生活、法華経の行者として生きるとはどういうことなのか、日光聖人にとっても法華経の行者として生きる出発が流罪生活であったわけであります。この後日蓮大聖人とともに鎌倉へ戻りますが、小松原法南の殺害された日蓮大聖人が頭を切られ、腕を折られ、工藤義孝京人坊が殺害された姿を日光聖人はその現場で目の当たりにし、松葉ヶ谷草庵の襲撃、辰の口の放難、佐渡流罪、日蓮大聖人が受けた放難ですけれども、日光聖人はともどもにその法難を受け、大聖人とともに神職をともにし、法華経の行者として生きることがどういうことなのかということを体心に深く刻まれていったわけであります。 だからこそ日蓮大聖人が亡くなった後、同じ教えを受けたはずの他の五老僧が自分の身を守るため世間に迎合するように釈尊本仏を主張するようになっても、日光聖人は伊豆国でも聖人の恩義を立てまいらせんと、弥勒を日目聖人とともに離山して、上野の南條さんの領地の一角の大石ヶ原に堆積寺の礎を築いたのであります。今堆積寺は日光聖人だけが大聖人から法を授かったということを主張していますけれども、お前だけにこの法を授けるぞという法などあるわけがないわけであります。どんな人にも平等に大聖人様は法を説いて、その法を真実大聖人と同じように実行したのが日光聖人だけだったということであります。他の人たちはその教えられた信心の教え信念というものを自分が生きるために、自分の教団の繁栄のために曲げていったということが現実なわけであります。日目聖人とこの堆積寺の礎を築くために9年間かけて堆積寺の道具を整備し、その後重巣に断書を作り、35年間若い僧侶の育成に心血を注ぐのであります。今重巣の断書は北山本門寺として弥勒日蓮宗の組織の中に入っています。日光聖人が日蓮大聖人の仏法を守るために弥勒離山し、末法の本仏は日蓮大聖人様であり、釈尊は末法の本仏ではないとの教えを明らかに立てた日光聖人の教えが、日々行われた日光聖人のお墓のあるその場所が、北山本門寺が人間の弱さ迷いのために日光聖人というそのお寺の源さえも覆して、弥勒日蓮宗の傘下という矛盾の中に存在しているのであります。本当に残念だな、本当に矛盾したそういうお寺の存在というものを彼らは何もおかしいと思わないのかなということをつくづく考えるわけであります。しかし逆にそれほど信心を守るということは大変なことなんだなということを考えるわけであります。信心はお寺の形や書類で定めておくようなものではなく、私たち自身の生き方、心で定めていかなければならない、守っていかなければならない、伝えていかなければならないもんなんだということを改めて、信心はものではなくして生き物なんだと、自分たちの心なんだということを私たちは深く考えていかなければいけない、自覚していかなければいけないというふうに思うわけであります。最初にお読みしたところの余了承御坊書というのはですね、この最初の一段下げてあるところはこの手紙の追伸です。この手紙を書き終わってですね、それで白い字が書いてないところの余白でもってくるっと封筒代わりにくっと巻いて、それでのり付けをして、その後にあ、これ言っとかなきゃいけなかったということで、この追伸をこの 今そういうことをすると郵便局に怒られますけれども、封筒の表ないし裏にですね、この追伸をこの書き忘れたことをこう書くわけですね。それでこの追伸ということが表にこの来てるわけですね。でそこにはですね、前も話したことがあるんですけれども、用も取り、山の山の山井のものにはたびて候、普通ですね、お坊さんは肉だとか魚を食べちゃいけないっていうその、まあ、考え方っていうのがこのあるわけですよね。今の時代でもですね、まあ、皆さん方は、まあ、私の生活をある程度知ってますから、肉を食べないとか魚を食べないとか言うんじゃなくて、肉も食べて魚も食べて、いるっていうことは分かってると思うんですけども、一般世間の人と話してるとですね、その広瀬さん、肉食べるんですか、魚食べるんですか、なんで結婚したんですかとか言うんですね。いや別に肉も食べますよ、魚も食べますよ、結婚もしてますよ、子供もいますよ と、まあ、遠慮のない人だったら生臭ですねとかってそういう、まあ、言う人がいるんですよね。だからいまだにそういうイメージをこの持ってる人がいるんですけれども、まあ大聖人の時代は大聖人もその肉とか魚はこの食べなかったんですね。まあ病気の時は分かりませんけれども、そういう時は食べなかった。お酒はこの暖を取るためにそのお酒は飲んでますけれども、その飲んで暴れるような二日酔いになるほど深酒をするような飲み方はその大書にはしてないわけなんですよね。だから昔のお酒は薬酒、薬としてこの用いていたということなんですよね。だから信者さんがたまたま送ってくれたお酒のご供養を飲むとですね、本当にそのお腹の中に火が灯ったようなその温かみを感じるというこの御書がありますけれども、そういうふうにこのたしなむほどにこの飲まれていたということですよね。ガブガブガブガブ飲むようなこの人間はもうお腹の中に火が灯ったようだなんていうことは何も感じないで飲んでるだけなんですけどね。だけども大聖人はそういうふうに、だけどそれでさえも極楽寺の良寛はその許せないということで、鎌倉中の酒を全部その桶をひっくり返してそのこの酒を鎌倉からなくしたというふうにこの言われているわけなんですよね。で、民部殿 のこと、その後おぼつかなく覚え立て祭り候というのは、つまり民部日常という人がこのおもすか退席時か どちらか、年号がこの手紙は分かりませんから、どちらか分かりませんけれども、上野の地から離れたところにこの学問のためにその出かけていたわけですよね。でそこで病気をこのしてしまったと、寝込むような病気になってしまったということなんですね。でその病気を治すためにこの普段この食べることのない魚やそういうものを食べてでもその元気を取り戻して、その健康を取り戻してですね、そしてその立ち直って その勉強にその努めてもらいたいということをこの示されてこのいるわけなんですね。命生けて仏法を広めたまえし、仏法のために自分の命というものをこの健康を取り戻してその立ち直ってもらいたいということをこの追伸としてこの最初のところにこの示されて、いるわけなんですよね。で、その後にまた弟子の上総坊をこの民部殿の病気の様子を見に行かせようと思ってその上総坊を使いに出そうとこのしたところ、この上総坊まで病気になってしまったと言うんですね。だもんでもうしょうがなくてその伊賀坊というこの弟子をこの病気の見舞いにそちらに向かわせますと。だからこの伊賀坊がこの手紙をこの携えてその行ったということになりますよね。で、上総坊がこの使いに出そうと思っていたら病気になった上総坊がその病気が治ったらそのまたそちらに向かわせますので、ですからそのもしそちらに向かったらまた面倒を見てもらいたいということですね。で、八三郎の件はこの先詮議いたしませんと。八三郎の件はというのは内容は分かりませんね。金子がなくては来ることもできないでしょうから百文ほど融通いたしますと言うんですね。そちらの方からまたこちらの方に帰ってくるというような時にお金がなければこちらへ帰ってくるということができないでしょうからお金を送りますと、お金を持たせますということですね。それが百文ということなんです。で、いろんな説があるんですけれども、だいたいその鎌倉時代のですねこの一文っていうのは、私たち子供の時には足の大きさは門で言ってましたよね。何門何門って今何センチって、言ってますけども、結構小学校中学校ぐらい結構長い間何門っていうふうに呼んでましたよね。ということは足をですねお金で測るっていうこと自身がその随分そのふざけたその話っていうかそのお金を見下げたその話ですよね。ですからその私たちがその今で考えるともう1円のこの何ていうんですか硬貨ぐらいのその価値っていうものしか一番最低のその価値っていうものしかその考えていないようなその貨幣ということになりますよね。でこの一文がですね大体ですね、45円ぐらいだったって言われるんですね。鎌倉時代45円、その政権が変わるたんびにこの貨幣価値はどんどん変わってきますからあれなんですけれども45円ぐらいだというんですね。で江戸時代の落語の時そばっていうのがありますけれども、あのそばは15文ですので結構な値段になりますよね。ちょっと屋台のこの夜鍋のそばで食べようかっていう値段にしたらちょっと高すぎるなっていう感じがするんですけども、その江戸時代の貨幣価値はもっと 低かったかも分かりませんけれども、鎌倉時代は大体45円、今の45円ということですね。でそうすると100をかけると4500円ということなんですね。その当時の4500円が今の4500円と違ってもっと高価かも分かりませんけれども、それだけしか送ることができなかったということなんですね。それだけしかそのお金を工面してこの持たせるということしかそのできなかった。つまりもうほとんどその旅の道中はですね、このなんていうんですか、野宿をしなければならないようなそういうこの状態で、このちゃんとお店によってちゃんとしたものを食べて、ちゃんとした旅館に泊まって、お風呂に入ってっていうようなんじゃなくて、もう本当にそのもう歩くだけで、明るいうちはもう歩くだけでこの旅をしなければならないような、そういうその厳しいその状況、また日光商人もこの堆積寺が非常にその貧しいこの生活のためにそれだけのものしかその工面してこの渡すことしかできなかったというそのことなんですよね。だからその本当にまあここに書いてるように不便無国候と、本当にそれだけのことしかできない、情けないということをこの日光聖人自身がこの手紙の中でこの書かれて、そのもどかしさということをこの示されているわけなんですね。そして田舎もっていうのは堆積寺か重瀬のことですけれども、田舎もにわかに身辺不愛気候間逃れがたく候、まあ法要か何かのそういうその時期にあたって自分もここを動くっていうことができないので、皆さん方にあなた方にお願いをするしかないんだけれども、まあよろしく頼むということがここに書かれてあるわけなんですよね。時間もない、もちろんお金もない、その弟子たちは次々と病気になってしまう、そういう状況の中でそれでも何とかしてその頑張って、そして病気を治して、そしてまたこの仏法の勉強をこのして、この未来に日蓮大聖人の仏法というものを伝えていってもらいたいという、その姿というものがですね、そのこの手紙の中にですね、この示されているということなんですよね。ですから本当に先ほど言った日光聖人以外のご老僧の人たちが大聖人の教えから外れていったというふうに言いますけれども、ただそういう考え方の違いのこの争いだけではなくして、本当に貧しさとかそういう生活をしていく、そのことと本当に向き合いながらこの大聖人の仏法というものを守って、その未来に伝えていくということのためにどれだけの努力をして、そのために私たちが今こうやってこの大聖人の信仰に縁をすることができているということを、その考えていかなければいけないというふうに思うわけであります。どうかこの、まあ、何か仏法のことというよりも、この日光聖人の身辺にあるところのこの生活感の話のこの手紙になってしまいますけれども、こういう中で本当に大聖人の仏法というものをこの大切に何としても汚さないで曲げないで伝えていかなければならないということ、そのことを志された日光聖人の姿というものを私たちも自分たちの信仰の中に 正しく生かしていかなければいけないんではないかということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。